皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
明けましておめでとうございます。 JK1BAN です。
明けましておめでとうございます、JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
2026年もどうぞ QSI をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
サトーパーズ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、砂糖パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
さて、2026年の1回目の番組なんですが、まあ大体お正月の番組はですね、小浜さんと私が去年の反省を含め今年はこうしたいという希望を述べるという番組になっておりましてですね、今日はそれにまあ習いまして今年の活動予定報告といたします。
活動予定ね。
そう、まあ、前半は私がですね、去年反省し今年どうしたいかというお話をするんですけれども、去年の番組をですね、私もう一回聞いてみたんですよ。コウマさんは聞かなかったんですけどね。
よくそんな恐ろしいことができますね。
はい、あのやっぱり人間はね、前に進むためには過去も知らなきゃいけないわけですよ。
もうすっかり1年前のこと忘れてるけど、なんか言ってました。
忘れますよ、過去のこと、なんか昨日のことだって忘れるようになりましたからね。
ええ
ーね、で、私はね、去年の1月の最初の番組の時にこんなこと言ってましたね。またいろんなところに行って、中波放送局、 AM 放送局の鉄塔とかそういうのを見たいっていうことを言ってました。
あ、でもそれは正しかったというか実行できてますよね。
いや、実行できなかったんですよ。実は AM の放送局のアンテナっていうのは2025年は見ることはできなかったですね。
あ、そっか。なんか放送、なんか電波を飛ばす施設は見に行ったけども、AM 放送局のとなってくるとっていうことですね。
そうなんですね。で、まあその代わりといっちゃなんなんですけども、まあミューレーダーを見に行ったわけじゃないですか。
行きましたね。
ね、ね、滋賀県の信楽にある京都大学の研究施設みたいなところのミューレーダーを見に行きましたんで、まあそれをやったということで、一つ目的はそれらしいものは達成できたのかな、2025年はなんて思ってるんですよ。
ね、もういいじゃないですか。
ね、そうですよね。まあそのアンテナを見るというのも一つの目的なんですけども、もうそれに関わってですね、今回はあの滋賀県の旅もできまして楽しかったわけですよ。
いいですね。
で、このね、滋賀県の旅っていうのはね、やっぱり歴史を見る旅だったんですね。で、私なんかはですね、理系だったわけじゃないですか。要するに高校の時日本史っていう勉強をしなかったんですよ。日本史っていう教科がなかったんですね。
はい、
だから日本のことってほとんどわからない、知らないんですよ。
まあ確かにね、滋賀県といえば日本史のエッセンスがギュッと詰まってる場所ではありますよね。
やっぱりそう思うでしょ。
思いますよ。
で、 私なんか関東に住んでるから、小山さんはねあちらの方のご出身だから、それが身に染みて感じられるかもしれないですけど、私関東から見ると滋賀県ってどこにあってどういうところか分かんなかったんですけれども、
はい、
まあ、大人になってきてですね、いろんな歴史とかの、うん、YouTube を見たりいろんなものを見ると、まあ、うん、番組で言うとね、ブラタモリとかね、ああいうのでよくやってるじゃないですか。
はいはいはい、
ああいうので見るとやっぱり歴史面白いんだなと思って、今回も滋賀県に行った時はですね、この東海道五十三次のもう大きな宿場である草津とか大津っていうね宿場を見たわけですよ、
はい、うんうんうん、
これも楽しかったですね。
うん、草津大津いいですね。
いいですね。
それで美味しいお肉でも食べれば最高。
お肉は食べなかったですけどね。
あれ、近江牛食べなかったんですか。
近江牛食べなかったですね。
それはちょっと
ね、食べなかった、
損しましたね。
予算の都合もありましたんでね、食べなかったんですけども、まあもう一つはね、あの辺の電車に乗れたっていうのも楽しいことでして、私、まあ、電車も半分趣味を持ってますもんですから、うん、それも楽しかったんです。
はい、うん、となると、うん、京阪電鉄とか乗られたんですか。
京阪乗りました、乗りました、乗りました。
ああ、いいですね、
京阪ね。いいね、京阪いいですね。とってもいい味出してる電車だったんですけどね。だ
って路面電車になったと思ったら普通の電車になって、
そうそうそうそう、
気がついたら地下鉄になるんですよ。
そうそうそう、すごいですよね。
浜大津からずっと京都の方に向かって。
本当そうですよね。
へえ、
面白いね。あの電車面白かったですよね。
面白い面白い。うん、
私はね、なんであの歴史あんまり好きじゃないとか昔興味なかったのかっていうのはですね、一つはですね、うん、まあ、理系の人間としては昔のことをね、うん、勉強しても仕方ないじゃないかって若い時そんなこと思ってたんですよ。
まあ若気の至りってやつですよね。
でエンジニアとしては、うん、そんな昔のことをね勉強するよりは技術を勉強して将来のためにものを作ることを勉強した方がいいんじゃないかとずっと思ってたんですよ。
いや、僕も若い頃そうでしたよ。
そうですか。
もう全然その歴史なんか昔のことやったってしょうがないじゃんみたいな。
そうそうそうそう、何にも、ね、変わんないなと思ったんですけども、だんだんですね、うん、やっぱ年取ってからですね、40、50、60とかなってきてですね、その歴史の面白さっていうかですね、うん、もうそっちがもう主になってきまして、だんだん頭の中が文献になってきましてですね。
いやいやいや、
ね、うん、それで今回もそのね信楽に行くといういいきっかけで、東海道、旧東海道を歩いたりしてですね、楽しい旅をしてきました。
はい、いいですね。
ね、まあ、旅というのはですね、うん、そんな目的で観光しててもですね、ひょんなところにまた楽しいアンテナがあったりするもんですから、両方楽しめるんですよ、うん、きっと。
そうですね、うん、なんかこう車窓から見てアンテナ見つけちゃうとおーってこうつい見入っちゃいますからね。
そうですよね、うん、ですからね2026年もいろんなところ見に行きたいなと思ってまして、うん、去年の番組の中でよくツイッターでいろんなこと書いていただける利明さんがですね、うん、久喜市の郷土資料館で、展示をやってると、
はい、
鉄塔の町久喜という、ラジオとか放送の100年を記念した展示をやってるということで、はい、これが2月1日までやってるっていうことなんで、ぜひまだ1ヶ月ぐらいありますんでね、うん、1月のうちに行こうかと思ってるんですよ。
はい、これ久喜には何の送信所があるんですか、その鉄塔っていうのは。
はい、久喜はですね、NHK の第1、うん、第2の中波の放送局があります。あ、放送局の送信所があります。
うん、送信所がある。
送信所がある。うん、それで久喜の、はい、町に鉄塔がある町ということになってるようですよ。
なるほど、そういうことか。うん、NHK ならなんか設備に金がかかってそうだ。
ね、その資料館を見てですね、資料を見てですね、ぜひともですね、
うん、
ぜひともそのアンテナもね、近くに行って見ていきたいなと思ってますけどね。
そうね。NHK だからね。
NHK だからね。それから、うん、去年はですね、利明さんの北さんもですね、筑波の JAXA の、うん、なんですか、見学に行ったというお話があったんで。
ありましたね。
これもね、行ってみたいと思って、うん、人がね、訪れたとか絶対行きたいと思っちゃうのはね、
うん、
どうしてもね、行きたいんですよ。
そうですよね。
楽しそうでね。楽しそうなん
で、うん、
そこも行ってきたいと思ってます。 まあ、2025年はですね、一旦仕事の契約が終わったりして結構長いお休みというか暇な時期があったんでいろんなところに行ったっていうのもあるんですけども、はい、まあ、やっぱりね、うん、外に出るっていうことはですね、いろんなあの経験を積むことと、まあ、犬も歩けば棒に当たるじゃないですけどいろんなことを知れてですね、楽しいと思いますね。ぜひまた元気なうちですよ、こんなに外に行けるのもね、60代だんだん半ばになりますけれども、はい、元気なうちなんで、2026年も、うん、どっかいろんなところに行ってですね、いろんなことを吸収していきたいなと思ってる次第でございますよ。
前向きでいいです、
うん、そうですか、
はい、
いつ行くのって言ったらね、今でしょっていう感じなんですよ。
いや本当ね、もうどんどん行った方がいいですよ、うん、もう
足腰が弱ってくるかもしれないし ね、
あ、そうなんですよ、もうね足とかね膝とかね、うん、悪くなってきますから早めに行った方がいいです、
うん、そうですよね、うん、いや無線もねやりたいと思ってましてね、実はこの間の番組で、うん、UHF コンテストで出たというお話をしたじゃないですか。
はいはい。
そして X がいるので、うん、家の中であっち行ったり、うん、こっち行ったりして無線をやったっていう話をしたんですけども、
ありました、
うん、ぜひですね今年は2階の空き部屋に、ケーブルを引っ張ってきてそこで無線をやれるようにしたいと思ってます。
だって逃げ回るの大変ですからね。
そうなんです。でそこにね、うん、ケーブルをね引き込むためにまあ工務店かなんかにお願いしてエアコンのような穴を開けてもらわないといけないわけですよね。
あというかエアコンの穴に通すわけにはいかんのですか。
それをね考えたんですよ。常にエアコンがついてるんですけども、うん、そのタットっていうのはエアコンの真後ろにはなっちゃってるんで、どうにもねこのエアコンをね半分ばらさないとね、その
あそうか
穴が使えないんですよ。
じゃあしょうがないですね、
うん、とすると、うん、もう一つ違う穴をね開けなきゃいけないかなと思ってるんですけども、でもそうしたらね、うん、完全にそのケーブル用に使えますね。何本でもケーブル通せますんでね。
ああそうですね、うん、もう完璧ですよ、
う
ん、
ということで今年は空き部屋にケーブル引き込み用の穴を開ける、うん、これが目標でございます。
わかりました。
はい、うん、ではお話は後半に行きますが、ここでちょっとお休みをいただきます。
はい、
無線のことなら
あ何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
今週の活動報告。
はい、今度は小浜の活動報告になるんですけどもね。
うん、活動予定ね。
まあ予定ですね。うん、2025年は正直あんまり活動できなかったんですよ。はい、で、それには理由がありまして、うん、まあ息子がね、うん、大学受験なんですよね。うんうん、この2026年。はい、受験生を抱えてる親として、こう息子を差し置いて趣味に没頭するのはいかがなものかという、この X の強い監視の、でもあるわけですよ。
まあ、それはね、まあ、
まあそう言われたら
旗で親が遊んでたらね子供は身が入らんわね。
そう
わかる。
でね、まあ、正月早々こういうのもなんですけども、まあ、多分浪人するんだろうななんて思ってるんですよね。
ああまあ最初からそれを、ね、もうどんどん本当は尻叩いてお前元気だよぐらいのことやらない
と。いや言ってますよ、言ってるけど、うんうん、子供というか本人は本気に勉強しないとダメなんですよ。
そうね。そう。本人
が、
ね。
こればっかりは。
本人がね、その気にならんとダメなんですわ。
そうですよ。もう日本全国受験生を抱えてるもう親の皆さん、絶対そう思ってんですよ。
うん。
だからね、今年はダメなんですよ、きっと。
この3月、ね。
となるとですよ。うんうん、そう。3月ダメになってくると、うん、この1年間も、まあ、息子の受験勉強がずっとありますから。
あ、また今年も？うん。
いや、あのね、 思ってんですけども、うん、来年もそうなるんじゃないかなって僕ちょっと危惧してんですよ。
二浪すんの？
自分がね二浪したんで、まあ、子供に二浪するなとはちょっと言えない。どうですか。
いやいや、
どの
いやそこはね、お前な、うん、親父を越せよと言って一浪で入らす。
いやあのね、うん、このご時世というか最近のこの受験ってね、うん、ほんとね見ててかわい
そう。
大変よ。もう、うん、僕らの時代はね、もうベビーブームだったんで、倍率がひどかった。
ひどかったですよ。ひどかった。
うん。倍率はそうでもないけども、もう勉強の内容が、
今は、ね、
ハード、うん。そう、うん。だからね、同じように、あの俺を越せとはちょっと言えないって思って。
いやいやいや。
でそれを考えるとね、子供を置いてなんかどっか遠くに行くとか、うん、無線に行ってくるわとはちょっと言えないなっていうことなんで、うん、まあ、今年もこそこそ隠れての活動っていう感じになりますかね。
ああそうですか。でも、
はい、
小浜さんとしてはね、もうこそこそ隠れるっていうのはもうね、うん、もう慣れてるし上手だから、
もうね、
忍者のような活動は、
忍者のような活動、秘密結社ですからね、私。
うん、上手だから大丈夫だと思うんだ。
この秘密結社、もう、ハムフェアに向けて、地下工作をね、こう、やるっていう感じでやってますんで、そう、うん、本来ならば、アンテナチューナーも、通販するために、準備しなきゃいけなかったはずなんですけども、
はいはいはい。
まあ、ちょっとね、息子の受験のことがあるんで、なかなかね、これが、準備は進まないんですよ、うん。まあ、息子の受験をなんか出しになんかサボってんじゃねえのかって思われるかもしれませんけども、
そう思われますよ、うん、
すいませんです皆様。まあ でね、でもね、はい、何か活動はね、やりますよ。よく北さんがね駅前で、QRV してますけども、
うん、
僕もね、ちょっと駅前で声出すとか、今、でもどうなんですかね、最近のアワードって、どんなのがあるんですかね。
いや、もうアワード興味がないからね、私わかんないんですけどね。
この前ね、ちょろっと調べたら、
うん、
観覧車のアワードがありましたよ。
あったんですか、もう、小浜さんの気じゃないですか、観覧車アワード。
でもね、あの時はまだなかったんですよ。
なんか
最近なんですよ。そう、なかったの、最近できたんですよ、この観覧車アワード。
へぇ。
よかったのか。これって
それはどういうもんなの。もちろん観覧車から乗って QRV するわけですよ。観覧車から、
いや、なんかね、レギュレーション見てみると観覧車のある場所からやれば OK だから、うん、乗らなくてもいいんじゃないのかな。
なんだそうなんだ。
でも乗ったら遠くまで来ますよ。
行きますよね。
うん、だそういうね、アワードに準じてみんなが喜ぶような活動できればいいかなとは思っているんですけども、うん、まあ、こそこそ隠れてね
、うん、
隠れてね、うん、そういうのはちょっと考えてはいるんです。
いいですね、うん、どうやってそれをどうやってそれを隠れる、その理由するかの方が大変ですね。
まあ、隠れてこそこそやるにはまず目立たない、時間を短くですよね。長く時間取っちゃうとバレちゃうから、
はい、
短い時間でちゃちゃっちゃってチャッとも終わらせてパッと移動するっていう、もう存在を消す、そんな感じの活動を目指す。です。
じゃあ近場ですね。
近場か、もしくは通勤の途中でとかね。
じゃあ通勤の途中に観覧車がないといけないですね。
なんでそうなんですか。
で、観覧車アワードをするからね。そうじゃなくて、
今ね、でもここの近くで観覧車といえば西武園遊園地か。
そうですね、西武園ですよね。
もうあそこ花屋敷とかもなくなりましたからね、今。もうなくなってますからね。
そうです、
ね。東京でいうとお台場とか、あとは後楽園。
お台場なくなったんじゃないかな。
お台場もない。
なくなったのかもしれない
ですよ。あとはね、もう醤油の町野田に行くとかね。
醤油？
醤油の町の野田にあるんですよ、観覧車。
あるんですか、あるんですか、へえ。
あるんです。イオンが確か経営してるショッピングモールに観覧車が。
ああ、そうですか。
でもそういうので行く、あ、まあ別にね、観覧車のアワードを狙うわけじゃないんですけども、まあ、駅前あのアワードもありますし、ね、
駅前、ね、公園の、
はいはい、公園のアワードもありますし、ね、いろいろとあるんで、
電波出したんでね。ね、うん、
そうそうそう。で、集めてらっしゃる方もいますんで、そういう方とこう楽しくね、うん、少しこう会話ができればいいかななんて思って。
いいですよね。
うん。まあ、あとは自作どうするか。
うん。
やんなきゃいけない予定というかね、計画してるものがいっぱいありますけども、うん、なんとかハムフェアにはね、ちょっと一つ作って、うん、あの、みんなにこう楽しんでもらえるような、そういうものをちょっと作りたいなと。
そうですか。
無線機ですよね、まずね。無線機作りたいですよね、田中さん。
無線機大変ですよ、もう。1ヶ月は2ヶ月はできないですからね。
できないんですよ。でね、もうちょっとね、これは妥協というか、ちょっとアイデアというか、考え方を変えて、うん、いや、フォンもやりたいって言ってたじゃないですか、田中さん。
そうね、いや、もう電話ですね、お話ですね、電信じゃなくて、
ね。お話、うん。でもね、ちょっとね、敷居が高い。
うん。
だから、あの、もう CW なんだけども、うん、もう極端に小さい、あの CW、
うん。
これ作ってみようかなと思って。昔あったんです、アメリカの人が。キーホルダーで吊り下げる、なんかこのもう4、5センチ角ぐらいのちっちゃな CW の。
無線機受信もできた。
そう、受信もできる、そう。
すごいね。
あったんですよ。
はい。
そういうなのを、ちょっと、やっても面白いかなと思って。
うーん、
つまりこっそり隠れてパパッとやってパッと撤収できる小さな、
もうもうそれは小川さんが自分でそれを使いたいがために開発するんですね、きっとね。
そうそうそうそう、だからその僕と同じようなね、かわいそうな境遇の人たちのために、
うん、あの
作りましょうっていう。
そうか、いいね、それね、それを持っていけば奥さんとどっかに行った時、じゃあ車で待ってるわってちゃちゃっと車でもどこでも、それこそそれこそあの、うん、デパートの屋上かなんかでもね、使えるという。
そうなんですよ。でも今デパートの屋上ってやってんのかな。
デパートの屋上、別にあの遊園地、昔のような遊園地はないけど普通にベンチがあったりするところはあると思いますよ。
あ、そうですか。なんかね、うん、もうデパートの屋上って言ったら ちょっとした子供のね、遊園地みたいなイメージが、
う
ん、
あれはもう
ない。もうないね、今はないんですよね。
ないのはない、
う
ん、
ね、じゃあこのね、この寒い中のこうデパートの屋上でね、こうちゃちゃっとできるような無線機を、そうちっちゃな、もう5センチ以内で、もう本当にもう片手でもう軽いような、考えましょう。
あ、いいです ね、まあ、デパートの屋上だと高さもあるからね、うん、そこそこ電波が飛ぶかもしれませんからね。
まあ、そんなの考えてます。
そうですか。
はい、うん、
はい、わかりました。高間さんの今年の活動予定報告でございました。
サトーパース
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
はい、お正月番組でございましたけども、小浜さんね、実は1年前の番組で言ってたことは、
はい、
QSL カードをね、2025年はちゃんとね、遅滞なく遅れなく出すと言ってたんですけども、それはうまくいったんですか。
あれ あれ でもね、遅れて出してはいるんですけども、
遅れて出してる
出してるんですけど、まだ全部出してないですね。あ、でも大きな進展はありましたよ。
あったんですか。
ちゃんと QSL カードを印刷するソフトウェアを作りましたから。
ああ、でもそれ 2,3 年前もなんかそういうことを聞いたんですよ。ソフトウェア作ったけどというのは聞いたんですけども、バージョンアップしてるんです。
確かにありました、ありました。
あったでしょ。
今度はあれですよ、ちゃんと AI にお願いして、こういうやつ作ってくれって言ったら、分かりましたとか言って、作り寄ったんですよ。
作り寄ったんですか。
あれも大変なんですよ、
うまく動いて
作らせてね、うまくなんとかなってますけども、
うまく動いてます。
ちょっと気を抜くとね、最初に言ったことをすぐ忘れるんです、
う
ん、
あの認知症ですね。
そうで、お前言っただろって、最初にこういう条件でって言ったら、大変申し訳ございませんとかって謝るときはね、結構丁寧に謝るんですけどね。
認知症ですね。
認知症ですよ、もう、
ね、
も
う、うちの親なんかはもう、その日に何十回と、今日は何日だっけって聞くのと同じですよね。
まあ、職場でもそういう人いますけどね。
あ、そうですか。
この人大丈夫かなみたいな。
AI もそうなんだ。
そう、AI もね、すぐ忘れるの。ダメダメ。
いや、でもね、そうやって QSL 少しずつでもね、早く出す、進展があったということで良かったと思いますよ。
はい。
じゃあ2026年はもっと早くなることを期待してますんでね。
そうですね。もっと早くしないといけないですね。はい。
さあ、今年1回目の放送は私と小浜さんの今年の予定の報告でございました。また次回からですね、皆様からのメール、もうすでにメールいただいてるんですよ。それをご紹介したいと思いますので、はい、また次回来週お会いしたいと思います。では皆様、はい、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、藤無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。